Good afternoon. My name is Jonathan.
こんにちは。私はジョナサンと言います。You wanna say in Japanese?
I'll just say in English.
English.
Yeah. I'm a Singaporean living in Perth and would like to share with you regarding what I've learned over the past 2 years being a new migrant.
Wait. 私はパースに住むシンガポール人です。オーストラリアに移住してからこれまでの 2,3 年の間に私が学んだことを皆さんにシェアしたいと思います。
Being a new migrant to Australia. Being a new migrant isn't easy.
外国から移住するという生活は簡単なことではありません。
When I first arrived in Australia,
オーストラリアに移住した当時、
I really struggled due to a lack of support from the church.
私は自分の行った教会からサポートが得られなくて、苦労しました。
That's why I believe that that church support is so important.
ですから、教会のサポートというものがどんなに大切か痛感したんです。
Regardless of distance or conveniences, we need to go the extra mile to help our struggling brothers and sisters.
苦労している兄弟姉妹が教会の中にいれば、距離とか不便さとかに関係なく助けに行くべきだと僕は思うんです。
I believe in Japan, it is the same case.
きっとここ日本の教会でも私が経験したのと同じようなことが起こっているのではないでしょうか。
Many people are struggling as misfits due to their faith.
多くのクリスチャンがその信仰のために周りの人と会わなかったり、
Jeopardizing relationships with families, peers, friends, and colleagues.
また家族や同輩、友人、同僚との関係に悩んでいるのではないでしょうか。
That's why we as a church need to support our hurting brothers and sisters.
ですから、心を痛めている兄弟姉、そんな兄弟姉妹のためにも、教会とは必要、彼らに必要なサポートをしっかり行っていかなければならないと僕は思うんです。
And give them the support and exhortation they need.
サポートをしっかり行っていかなければならないのではないでしょうか。
Please open your Bibles to Matthew 22, verses 37 to 40.
新約のマタイの福音書22章をご覧ください。開いていただけますか ?22 章です。新約のマタイの22です。37節から40節です。37節から40節。
Jesus gives us the greatest commandment, which is, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment.
イエス様が言われた第一の掟は、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが第一の最も大切な戒めですよね。
A second is equally important. Love your neighbor as yourself.
第二の掟が、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。ですね。今のところはですね、22章の37節です。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。
The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments.
今読んだところにあるように僕は立法全あごめんなさい 書いてあった今の御言葉には立法全体と預言者の言葉はこの2つの掟に基づいてあると言われてるんですよね。
There are three types of relationships.
私は教会の中のクリスチャン同士の人間関係は3つあると思うんです。
The first is pericular relationships.
1つ目はプリクラ関係です。
This is a term that I got from a Japanese Christian.
これは日本人のクリスチャンが言った言葉なんですよ。
People who are nice all the time.
これはどういう関係かというと、いつも表面はにこやかにしてるんです。
But you never get the sincere integrity from others.
でも真の本当の自分は語ることはなくて、いつも人と関わりの浅い関係を作っていく人なんです。
And as a result, don't grow. The second is five-minute relationships.
二つ目に僕が思う人間関係は、クリスチャン同士の人間関係、五分間の人間関係だと思うんです。
People who you talk to online but never see them face to face.
この五分間の人間関係というのは、お互い顔をそんなに合わせることもなく、オンラインで話すことばっかりしている人たちです。
Thirdly and most importantly,
三つ目がでも僕は最も重要だと分かります。
The relationships that we need to focus on.
それこそ私たちがフォーカスすべき関係だと思うんです。
Are those that are found in the Bible.
それは聖書の中に見られる人たちの関係です。
Take for example, David and Jonathan.
例えば、ダビデとヨナタン。
Jesus and Lazarus.
イエス様とラザロです。
To name a few.
まあ、他にもいますね。あります。
In Japan, a country with less than 1% of Christians.
日本はなんとクリスチャン人口が 1% にも満たない国なんですね。
It is even all the more important that we as a body support each other.
ということは、信仰が乾くことがないようにお互いにサポートし合うことが何よりまして大切になると僕は思うんです。
So that our faith does not run dry. We need more solid relationships that can be found in the Bible.
私たち特に日本のクリスチャン人口の少ない国では、聖書の中に見られるようなしっかりとした人間関係が大事なんじゃないでしょうか。
Throughout my stay in Perth,
パースに移住して、
Whenever I was in need,
助けが欲しかった時、
The majority of people who did help me were not Christians.
実は私を助けてくれた人たちの多くが実はクリスチャンではなかったんです。
And either atheists or agnostics.
彼らは無神論者だったり、不価値論者の人たちだったんですよ。
It reminded me of the Good Samaritan.
その時私が思い起こされたのは良きサマリア人でした。
Sometimes we need to be the Good Samaritan to others.
主にある私たちは本当に良きサマリア人であるべきですよね。
If people who are not Christian can make such an effort,
僕が思うにクリスチャンでない人がそれだけ私を助けてくれたんですから、クリスチャンだったら他の人のためにそれよりももっと助けの手を差し伸べられるはずですよね。
We can and must go the extra mile for others. Even though we know that the only way to the Father is Jesus.
天の父のもとへ行く道はイエス様を通してのみということを私たちは知っていますよね。
We must not get too proud regarding this.
でもそれを知っていることから高慢になってはいけないんですよね。
As this can stumble the faith of others.
私たちが高慢になれば他の人の信仰をつまずかせる原因になると思うんです。
Now, this doesn't mean compromise.
でもこれは妥協ということではありませんね。
If one compromises his faith for the sake of others,
他人のために自分の信仰を妥協してしまうと、それはもう自分の信仰のための信仰になると僕は思うんです。
It can only determine the strength and commitment to one's faith.
妥協の信仰を持つ人、妥協する信仰を持つ人というのは、水のように流れ去る人間関係しか持てないんじゃないでしょうか。
People who compromise their faith definitely have a watery relationship. James 1:6 reminds us to make sure that our faith is in God alone. Please turn your Bibles to that passage, please.
では、ヤコブの手紙をみんなで見てもらえますか？ヤコブの手紙、一章六節です。後ろの方です。新約の後ろの方。ヤコブの手紙、一章六節。私読みますね。一章六節です。 ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。
James also tells us not to waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind.
私たちが信仰を置くのは、信仰を持つのは神様に対してですね。ヤコブは神を、その神を疑う人は、心のどこかで神を疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようであると言ってるんですよね。
During the season, I started to cherish the true meaning of relationships.
私はオーストラリアで2年ほど苦労しました。一人で悩んでいた期間、真の人間関係の意味を知ることができました。
As I struggled most of the time on my own.
一人で、本当に一人だったんです。
I realized how beautiful and essential it was for the support of others.
そして他人からのサポートがいかに素晴らしく不可欠なものであるかということを悟ったんです。
Especially when I was really in need.
特に私が助けを必要としている時です。
Materialism also didn't matter anymore.
もう私は今物欲主義に走ることはありません。
Even though I had a good school, material possessions, a nice house, etc.
私は良い学校へ通いました。物も豊かで大きな素敵な家もあります。
I was deprived of solid relationships with others, and because of that,
でも私は孤独で人との固い関係を、しっかりとした絆を持つ関係を断たれたんです。
I realized how unbalanced life would be without solid relationships with others.
でもそのことを通して、人とのしっかりとした関係を持たなければ、人生とは不安定になることを悟ったんです。
Things are temporary, but relationships with others will last forever.
ものというのは一時的なんです。でも人との深い絆は永遠なんです。
St. James wants to reach in James 5:1-3 saying, Please turn your Bibles to that section, please.
ではヤコブの手紙5章1節から3節を見ていただけますか。ヤコブの手紙5章1節から3節、じゃ読みますね。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。
Despite all the luxury and prestige I was getting,
私がこれまでに得てきた贅沢な品々や良い学校へ通ったという名声にもかかわらずに、
Material possessions had only burdened me down.
それらは私を、私自身を、高く持ち上げることにはならないんです。
And were definitely not a source of happiness for me.
それらは私を真に幸せにはしないんです。
Everything around me was another endEverything around me was a never-ending labyrinth of superficiality.
私の周りにあるものは、高価なものはただ単に終わりのない表面的な迷宮なんです。
A relationship with God and others definitely triumphs over material possessions.
神様と人との関係が、私たちとの関係こそが、そのものを超えて、ものという物体、ものというものを超えて勝利するものだと分かったんです。
We as a church need to get back to relationships with God and others.
教会の母体である私たちが、神様と、そして兄弟姉妹との関係をしっかりと持って、それぞれの教会が、持って、それ。
We need to break down the subcultural pride that the church so often carries.
それぞれの教会が、グループで持ってしまうプライドというものを崩していかなければならないんじゃないかと僕は思うんです。
The quintessential of the Christian walk is faith, hope, and love.
クリスチャンの真髄とは信仰、希望、そして愛ですよね。
Please turn to 1 Corinthians 13.
では、コリント人への手紙、第1コリント13章を見てもらえますか？コリント人への手紙第1、13章。では、私読みますね。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
So many times we add to this and complicate the whole Christian journey.
私たちはこの御言葉の上にいろいろ付け加えてしまっているんじゃないんでしょうか。
We should have childlike faith rather than complicating everything.
クリスチャンの生き方を複雑にしてしまっているんではないでしょうか。そうではなくて、子供のような信仰を持つべきものなんですよね。
I would like to close with another personal testimony.
では、私が実際に体験している、今体験している証を話したいと思います。
While studying in Perth,
Perth で勉強している間、
I realized that God works in mysterious ways.
神様はそれぞれの人生にとても不可解なやり方で働かれることも知りました。
I had no Japanese knowledge whatsoever when I first arrived.
パースに着いた時、私は全く日本語の知識はありませんでした。
I didn't plan to do a language for my pre-university course.
大学受験のために語学を選ぶなんて全然考えもしませんでした。
I started liking Japanese culture about 2 years ago.
ところが、2年ほど前です。日本の文化に興味を持ち始めたんです。
But I thought that the language would be hard to pick up.
でも、日本語を学ぶのはとても難しいと思いました。
I'm not a language person, and even my knowledge of Chinese and Chinese characters were hopeless.
私は言語には長けていませんし、中国人ですよね。中国語の知識も散々なものです。
Nevertheless, I didn't know why I bought Japanese books.
なのに、その私が日本語の本を買ったんです。
and started studying every night during dinner.
そして夕飯の時間に毎日勉強し始めたんです。自分でも、sorry.
Yeah. Mom suggested that I should study Japanese in school.
母が学校で日本語を選択したらと言ったんです。
But the school's curriculum director warned me not to.
でもカリキュラムの顧問の先生にすでに今から辞めるのは無理だと忠告されました。今から始めるのは無理だと忠告されました。
As the other boys had more time learning than I did.
なぜならもう他の生徒さん、日本語を選んでいる生徒さんたちはかなりな時間授業を受けていたんです。
Regardless, he set up an appointment for me to meet the Japanese teacher.
ところがそのカリキュラムの顧問の先生が、じゃあでも日本語の先生との面接だけは設定してくださったんです。
And even though I made so many pronunciation mistakes.
その面接で私は発音はかなり間違えたのですが、
He allowed me to take a Japanese course.
なんと日本語を途中なのに途中の楽器なのに日本語を選択することを認めてもらえたんです。
Because of this and constant determination and trust in God.
私はこの神の働きを信じました。そして真剣に勉強しました。
I recently got awarded a scholarship to study Japanese in a Perth University.
そしてつい最近パースのある大学から日本語を学ぶための奨学金を与えられたんです。
Even though my results were just around average and didn't meet all the scholarship requirements.
私が大学入試で得た日本語の成績は平均的ですよ。でも大学は私に奨学金を与えるということなんです。
This can be proven in St. Paul's words found in 2 Corinthians 12:9.
このことが起こったときに、私はすぐコリント人への手紙第2、12章、9章を思い起こしました。コリント人への手紙第2、12章、9章、12章、9節見てください。コリント人への手紙第2章、12節。ごめんなさい。コリント人への手紙第2、12章です。9節。第2、コリント、9章、12章、9節です。それで読みます。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
St. Paul says that God's grace is all we need.
この中でパウロは言っています。私の恵みはあなたに十分である。
As his power works best in weakness.
というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。
As a result, we are glad to boast in our weaknesses so that Christ's power can work through us.
という言葉を証明するものだと思います。ですから私たちはキリストイエスの力が私たちのうちに宿るように、私たちは大いに喜んで自分の中にある弱さを誇れるのだと私は信じます。